今日、カナダと日本で、このように、私たちが礼拝するために集ったことを感謝いたします。今日の御言葉が、私たちにとって糧となり、また、よくイエス・キリストの十字架と私たちの十字架を理解できますように、聖霊様がお導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん、今週は、受難節の最後の週なんですよね。それで、金曜日には礼拝がありますね。イエス・キリストの十字架の意味を深く考える、そういう週です。で、今日の御言葉は、私、ローマ書いつもやってたんですけれども、ちょっと時期がこういう時期なので、十字架のことを吟味したいなと思いまして、用意しました。今日読んだところでは、イエス様が初めて弟子たちに十字架に死んで、三日目によみがえるという、そういうことを教えている場面なんですね。で、これを聞いて、マナ弟子のペテロが激しく抵抗をしてるんです。イエス様、十字架なんて死ぬわけないでしょう。とんでもない。すごいもう、叱ってるんですよ。イエス様を叱ってるんですよ。弟子のペテロが。もうびっくりしたんでしょうね。初めて聞いたときに。これに対してイエス様もペテロを激しく叱ってるんですよね。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様は神様がイエス様を通して人類を救おうと計画なさってることを知っていたから、マナ弟子であっても、この神様のご計画に逆らう、そういうことは許さないわけですよ。それで叱りました。そしてイエス様は、この時におっしゃった通りに、神様のご計画の通りに、十字架につけられ死にました。そして三日目に御言葉の通りに復活しました。そしてイエス様の十字架と復活を信じる私たちの魂を救ってくださいましたね。そして永遠の命を与えてくださいました。これがローマ書でずっとパウロが強調しているところなんですね。ローマ書一章十六節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人たちにとって救いを得させる神の力です。これは私たちの魂を救うパワーがあるということですね。イエス様の十字架は、この救いを得させる神様の力ということですね。これが、この驚きべき出来事がイエス・キリストのその苦しい十字架を通して得られた結果なんです。イエス様が従順に十字架を背負わなかったら得られない結果なんですね。イエス様はペテロを厳しく叱った後に、このように教えます。24節から25節を見ると、私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。イエス様はご自分が十字架につけられる前に弟子たちも イエス様のような人生を歩むように教えています。もうセットで教えてるんですね。イエス・キリストの受難がある、復活がある、その後あなたたちはどう生きるべきかも一緒に教えてるんです。なぜなら、イエス様は十字架で命を捨てることによって、多くの人の命を救うことができましたね。その素晴らしい十字架のパワー、それが分かったので、弟子たちもそういう生き方をしなさいと教えてるんですね。26節には、人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょうとイエス様はまたおっしゃってるんです。ここで誠の命というのは私たちの魂ですね。私たち魂あるんです。で、私たちが120歳まで、もし医学が発展して、生きたとしても、お金持ちで幸せで名誉があって健康に生きたとしても、私たちの魂の命を失うなら意味がないと、全く無駄だとイエス様はおっしゃっています。ヨハネの黙示録20章12節から15節を見ると、これに関して細かく出てるんですけれども、最後の14節と15節だけ見ると、死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死。私たちは二回死に直面すると教えてるんですね。その名が命の書に記されていないものは、火の池に投げ込まれた、とヨハネの黙示録に書いてあります。私たちは一度死にますね。それはローマ書で学んだ通り、罪人であるから、誰でも、どこかの国の大統領も、どこかの貧しい国の子供も、みんな、もう大きくなって、まあ、ちょっと年取ると死ぬわけです。この死は肉体の死ですね。聖書は、この体の死の後に、2回目、死を迎えると、もう教えてるんです。それが、永遠に死ぬか、永遠に生きるか。その魂の、行くところを教えてるんですね。この運命の決め手は、イエス・キリストを信じるか信じないかにあると聖書は教えているんです。現代私たちの教会は、なぜか魂の救いについてあんまり教えていません。なぜか教会は心療内科、精神科のような心の癒しをちょっと強調してたりするんですね。もちろんイエス様を信じると、うつも治ったりする。本当ですね。パワーがあるんで、そういうのはあるんですけど、いくら私たちがトラウマやフラッシュバックが治ったとしても、私たちの魂が結局死ぬんだったら、トラウマ治ってもあんまり 大したことないんですよ。このイエス様のことを信じる、この救いが本当に大事なんですよね。イエス様のことを信じる人には、もう本当に救いが、ただで、無料で、何の、お金も払わないで得られるわけですよ。何の行いも、もういいことをし、まあ、いいことしないでとは言わないんですけど、いいことしなくても救われる。これが聖書なんですね。この世で私たちが全世界を得ても、誠の命を失うと何の得もないとイエス様はおっしゃっています。逆にですね、私たちが人間関係が破綻した、離婚した、誰かが亡くなられたとかですね、不慮の事故、病、失業、 ですね。また戦争に経験した戦争、貧困とかそういうので、この世を失ったとしても、自分の人生は大失敗だと思って全てを失ったとしても、魂が救われると大成功。素晴らしいですよ、これは。もう大成功と言ってるんです、聖書は。で、イエス様はこれを強調してらっしゃるんですね。今日のこの御言葉は、皆さん、小さい時から信仰生活してた方々は、日曜学校で繰り返し繰り返し、いい子になってねって 地獄がある、天国があるとか教えてるわけですよ。でも、とても大事な真理なんですね。子供たちが習うのはわかるけど、大人はもういいよって思うかもしれませんが、私たち大人は毎日死に近くなってるんですよ。ねえ、私も100歳まで半分は来てますからね。だからこそ、私たち大人は必ずこの真理を子供のように受け入れて信じるべきだと思うんですね。この単純な真理、これを本当にイエス様ありがとうございますと言って受け入れて信じる。大事だと思いますね。イエス様は最後におっしゃいます。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。決して死なない。素晴らしいですね。私たちクリスチャンは、やがてイエス・キリストが御国と共に来ることを見ます。永遠の命をいただき、御国で愛するイエス様と永遠に生きるのです。今皆さん空をよく見てくださいね。空を見て雲もあって、その空からイエス・キリストが来ます。いつか来ます。それ、御国が来て、すべてをこの世の悲しみ、罪深いこの世を回復する日が来ます。これが、使徒ペテロはこれを生ける望み、だとペテロ第一手紙で1章3節ですが、そこで生ける望みだと言っています。この生ける望みがあるために、クリスチャンたちはこの世の苦しみを忍耐して信仰を貫いて生きてきました。ペテロは今日イエス様が教えていた誠の命、誠の命を多くの人に得させるために、一生涯福音を伝えていきましたね。そしてこう言っているんです。第一ペテロの手紙2章21節を、ちょっとスライドを見せていただけますか。第一ペテロの手紙2章21節。あなたが召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その後に続くようにと模範を残されたからです。ペテロは、私たちクリスチャンが召された、今イエス様を信じるようになったことは、模範となったイエス・キリストの生き方を学んで生きるためだと教えているんです。ペテロはイエス様のように自分の十字架を背負って殉教するまで、イエス様のこの十字架と復活の福音を、そして目的は魂の救い、これのために一生涯を捧げました。ペテロをはじめ、他の弟子たちも模範となったイエス・キリストの生き方を貫きましたね。多くのクリスチャンたちが、 この誠の命のために、この世で自分の命を落としてでも信仰を貫きました。素晴らしいですね。私はたまに思うんですよ。小さい時、韓国と、北朝鮮はまだ戦争状態なんで、もし北朝鮮から誰かが戦闘機でも来て、あなた、イエス様信じるか、信じないか、殉教するという場面が来るかもしれないなと思ったこともあるんですよね。そういう時にはどうしようとかね。まあ、日本ではそういうのはまだそんなに直面してないと思うんですけれども、今日のメッセージを準備しながら、私は自分の十字架というのは何だろうと思いましたね。皆さんはどうですか？皆さんの十字架は何でしょうか？最近私は聖書を読めばよ、読むほど、祈れば祈るほど、私の魂が救われた。その救いの恵みが迫ってくるんですね。で、R.T. キャンダル先生って、イギリスで牧会なさって今引退してる先生が、90歳ぐらいの先生なんですが、この方がいつも強調してるのが、この救いの恵み、をたっぷりいただいて、救いの恵みにこうどっぷり浸かっていると、人を許すことができますよ、とおっしゃるんですね。本当に私もそう思います。私が自分の罪人であった私を救ってくださったイエス・キリストの愛が分かったときに、これがどれだけ大きいものか、というのを気づいたんですね。で、私は被害者、加害者、いろんな人たち、加害者は罪人で、私は罪人ではない。そういう概念ではないですね。被害者も加害者も、貧しい人もお金持ちも、みんな罪人なんです。で、その中で私たちにイエス・キリストの十字架を通して魂の救いをくださった。加害者も死ぬ、私も死ぬ。しかし永遠の命に行く、永遠に死ぬっていうのを、イエス・キリストを信じるか信じないか。でも私がイエス様を信じたから得したという優越感というより、この恵みが分かった時にですね、加害者を愛することができるんです。ああ、あの人も救われないと大変なことなるという危機感が迫ってくるんですね。それでまだイエス様を信じていない人への憐れみが出てきます。皆さんもよくご存知の通り、私は18年ぶりに父親との再会。そして私の子供たちは16年ぶりに父親に再会。なんというお家なんだろうと。一体あなたたちのお家は何があったのって 思うかもしれませんが、私たちは人間関係の破綻。断絶。すごい苦しい時間でした。18年間、16年間ですね。で、この和解をこう進めたときに、いろいろプロセスがありましたけど、大変でしたよ。ね、なぜかというと、加害者から和解してごめんねと言われる和解ではなく、被害者である私が加害者を許さないといけないという、許したいということで始めたことなんで、相手の態度は変わってないわけですよ。一切の謝罪もないですね。それでも進めていったんです。祈りながら。皆さんも何年も祈ってくださいましたね。ちょっと大変でしたけれども、今はちょっと時間が経って、去年そういうことがあって1年経ちました。で、聖霊様の導きがあり、子供たちの話をちょっとしたいんですけど、去年の3月に子供たちは父親と再会できました。ちょうどそれがですね、3月19日だったんですね。 で、私が、ジェラード先生もいらしたんですけど、リエさんも3月20日に牧師庵主礼を受けたんです。不思議なタイミングでしたね。いやー、そうか。昨日子供たちが16年ぶりに父親に会って、私は翌週に牧師になるというセレモニーが、礼拝があったんですよ。この時気づいたことは、元夫は変わらなかったとしても、子供たちが成長したことを感謝しました。そして何よりも私が成長していましたね。そして、私は、去年の自分を思うと、前よりは信仰深くなりましたし、前よりは祈ることが多くなりました。そして、今までは自分の力で生きる、頑張る、だったんですけれども、あ、聖霊様によって自分の弱さを委ねて、導かれるという、導かれる人生をどう生きるかを学んでいました。そのおかげで、本当にいろんな、この和解を通して、また出てくる、ちょっとだけの苦しみが乗り越えられるんですね。私の心に、だんだんですね、この神様の祝福が感じられるようになったんですね。私は御言葉に従順になって、元夫を許したんですけれども、これは私と元夫の仲だけやることじゃなくて、聖霊様が、神様が介入していることに気づいたんです。不思議な気づきでした。本当に感謝でしたね。イエス様の十字架と私の十字架を吟味しているうちに、私の人生の十字架はもしかしたら許していくことかなと思いました。実際に許しの中で私の想像以上の神様の恵みがあることを本当に皆さんに申し上げたいんですね。イエス様の御言葉に従順に従った、イエス様の御言葉に従順に従った。私の小さい決断、皆さんの祈りの支え、こういう私たちの小さいチャレンジが神様をとっても喜ばせること、神様がとっても喜んでくださるんだということが分かったんです。そして私の人生が回復していくのが少しずつ見えてきました。これはイエス・キリストの十字架の後に復活があるように、私の人生、私が十字架を背負った時に、私の人生を復活させているということに気づかされました。復活というのは死から、全く無から有を、死から復活、死亡したことから命、新しいものを創造してくださる創造主の神様を学ぶことができました。皆さんにとって自分の十字架は何ですか？私たちの人生は苦しみが多いですね。私は小さい時イエス様を信じたら全然苦労しないだろうと思ったんですけれども、ずっと苦労してるんですね。なんでだろうと思ったんですけど、神様どうしてと思ったんですけど、人生はそういうものよってやっと分かりました。なぜかというと、自分の罪ありますよね。それで私の過ちのせいで苦しむわけです。そして私だけじゃないですよ。相手の罪でまた苦しむわけですよ。他人の罪。それにまた家族の罪もあるんですよ。家族の失敗、家族の苦しみまでみんな背負うんです。それだけじゃない。ドアを開けて出ると交通事故に遭う可能性だってありますよ。自転車だって通っていきますよ。危ないですね。 日本だったらもう地震とかですね。まあ夏がまた来るけど、洪水。ウクライナあたりはですね、戦争。今、コロナとの経済危機。私、いつも不安が高い子供だったんで、ニュースをよく聞くんですよ、小さい時から。そしたらニュースを見るたんびに暗くなる、不安になる。最大の経済危機です。もうちっちゃい小学1年生ぐらいからずーっと言われてた。いつこの地球は良くなるんだと思うぐらい苦しいですよね。この絶えず絶えずある苦しみ。しかしイエス様はおっしゃいます。スライドをちょっと見せてください。マタイの福音書11章28節から30節をゆっくり読みますね。疲れた者、重荷を背負う者は、負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。はい、次お願いします。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。30節。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。イエス様は私たちが担っていくイエス様の首輝き。これが私たちの十字架なんですね。これは軽いよとおっしゃるんですよ。イエス様の十字架は全人類の罪を背負っていった。重い、苦しい、悲惨な、鈍痛、激痛、すべての痛みを背負った十字架なんです。この十字架は今までの歴史で人類の中でイエス・キリスト一人だけの十字架でした。しかし私たちの十字架は軽いとおっしゃるんです。イエス様は十字架がないのよとはおっしゃらない。十字架あるんだけど、それが軽いんだよとおっしゃるんです。十字架なんていらないって思ったことたくさんありますよ。でも聖書をよく読むと、十字架はあるんだよ。しかし軽いんだとおっしゃるんです。なぜなら、なぜ軽いですか？イエス様が十字架を先に背負って、復活なさって死に勝ったからです。じゃ、スライドを、次のスライドをお願いします。ヨハネの福音書16章33節。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦しみがある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。有名な御言葉ですね。イエス様を信じたら苦しみがないのよ。嘘です。もし統一教会でそう言ったら嘘よと言ってあげてください。人生は苦しみがあります。しかしイエス様を信じたら平和を得られます。イエス様はその苦しい十字架を通して私たちに平和をくださったんです。ヘブライ語でシャロームですね。ペリビー・ヨーダーという旧約聖書の神学者はシャローム・ジャスティスという本でシャロームについて細かく説明しています。詳しく説明していますね。一応私たち知ってますよね。シャローム、平和であれ、平安であれ、心の安らぎだとみんな知っています。でもこのヨーダー先生はですね、心の安らぎのために必要なすべてのもの、すべてのこと。例えば物質的なもの、衣食住が満たされることですね。豊かに満たされる。で、健康が回復されること。そして社会が安定してて戦争もなく、そして犯罪もない安全な社会。そして科学や医療が発展する、繁栄する。 そういう社会。そして理不尽なことが起こらない、正義がなされる。そういう社会をすべてシャロームというそうです。こう、神様はこのシャロームを与えたいんですよ。教会来るから、ただ心の安らぎだけでいいのよじゃなくて、癒し、人間関係の回復、社会が正しく起動する、戦争がない、すべてを含まれています。今、イエス様は復活なさって、父なる神様の右に座っていらっしゃいます。そして、私たちには、シャロームの人生をイエス様が私たちに生かせたいから聖霊様をくださったんです。聖霊様を信じる私たちにとって、聖霊様は私たちの人生を全面的に助けてくださるんですね。ですから、聖霊様の助けがあるから私たちの十字架は軽いです。私たちは感謝なことに、イエス様の首輝きを背負えばいいんです。この軽い十字架。私はこの許しの経験をしてですね、本当に思いました。私の十字架は軽いんだと思いました。憎しみに、こう、悔しさとか憎しみに縛られていたんです。18年間。とかですね、16年間。しかし、この十字架をイエス様が許しなさいという御言葉に従う、この十字架を背負った時に、私が解放される自由を味わうことができました。十字架を背負う前は、憎しんで憎しんで死の方向に行ったんですね。本当ですね、だんだんだんだんだんだんだんだん鬱になっていくわけです。なんでか出どころがわかんないですよ。憎しむだけなんで。でも、許す。神様が許してと言ってた。私もやってみると思った時には、だんだんだんだんだんだんだんだん命の方向に行きます。十字架は命の方向に行くんですよ。不思議です。不思議ですよ、本当に。私気づいたのはですね、本当に神様の御言葉を信じて守ろうと。あ、これどうかなと。やってみる。従ってみると思った時に、それは十字架になるんだというのに気づいたんですよ。あ、十字架。イエス様の首輝きになる。自分を傷つけた人たちを許してみたり、なんでかというと、許しなさいとイエス様おっしゃったからですね。そして、不可能に思える問題、などに信仰を持ってチャレンジしてみたり。なぜですか？イエス様が信仰を持ちなさいとおっしゃったからです。子育てをしながら、ちょっと忍耐してみたり。そして愛を持って家族の介護をしてみたり。勇気を持って自分の体の不調のリハビリを頑張ってみたり。そういうのを全部イエス様の信仰を持って御言葉に従う姿勢でやると自分の十字架になります。この十字架を持って背負う、この十字架、自分の十字架を背負って生きるときに復活の恵みが私たちの人生に注がれるんです。豊かに回復されます。命が与えられます。私たち、今日から自分の十字架を背負いましょうね。はい。ここまでメッセージ終わりました。お祈りします。愛する天のお父様、十字架の恵みを感謝いたします。イエス様が苦しんでくださったおかげで、私たちの十字架は軽くなりました。軽いです。そして、私たちの魂が救われました。感謝します。今は、この世の苦しみを私たちクリスチャンも経験しています。病、人間関係が苦しかったり、こじれたり、経済的な問題もあります。いろんな様々な問題に直面しています。 しかし、イエス様を信じる私たちは、イエス様のおかげで勝利しました。イエス様の復活の勝利を感謝します。そして私たちの救いを感謝します。私たちの救いを喜んで、そして信仰が強められ、一人でも多くの方々にこの恵み、福音を伝えることができますように、私たちに聖霊様が豊かに働いてください。そしてまだ信じてない方々がいれば、イエス様を早く信じる日が来ますようにお祈りします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。